会ということでですね、
はい、
はい、本町文化堂ですよ。はい、本町文化堂です。
聞き馴染みがない。どこだい？俺そんなとこ来てないよ。
そう、なんか、いや、ちょっとね、まあ今、お聞きの、初めてお聞きの人は何なんだと、お思いの方もいらっしゃるかもしれませんがね。
何
まあ、あの、和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内から、本に関する話題や、本を入り口に様々なカルチャーをお届けしてきた、ポッドキャスト番組、本屋プラグラジオですけれども、本屋プラグが1月15日に閉店しまして、
もう結構前ですね。
もう結構前になっちゃいましたね。
そうかい。
ね。で、3月から新しい店舗に移って、名前も変えて、今一度やっていこうって。
今一度。ワンスアゲイン
というよりもアップデートしてね。
なるほど。
やっていこうというところでね。未だにオープンの日付が決まっていない。
ほんまに決まってない。
本当に決まってない。
そうか。
なぜなら工事が終わっていないという。
あ、向こうのね。
向こうのね、新しい店舗の内装工事どころか、外装すら終わっていない。
あ、確かに、俺一週間前ぐらいに前撮ったけど、前行った時と変わってはなかったね。
まあ中はね、中は一生懸命工務店さんがやってくださってるから、着実に進んではいるんですけれども、っていう中で、本当はね、前に看板がついて、店の外観の写真を撮って、で、ちょっとね、チラシみたいなのもね、もう作ってるんですよ、実は。
あ、そうですか。
そう、イラストレーターさんに。
あ、そうなんや。
書いていただいたものを、その店の、まあ、内装、できれば内装、せめて外観の看板写真、そしてチラシのイラスト、で、ドーン！本町文化堂です！
いいね。
ってやろうと思ってたんやけれども、これは間に合わねえという。
それではいけない。
もうずっと、いつまで元本屋プラグという名前を引きずっていかなくちゃいけないのかぐらいの。
そんなになってきたの気持ちが。
閉めてもう一月経ってるからね。
あ、ほんまやな、14やもんね。
そうそうそう。ということでね、もうなんかその言うタイミングを逃しちゃったのよね。ちょっともったいぶって、もったいぶって、看板でドーンやろうと思ってんけど、あのね、ドーンがいつになるかわからへんから。
なるほど。
そう。はい。もう言います。本町文化堂です。
やりましたね。
はい。新しいお店の名前は、和歌山県和歌山市。これまでは、よろず町にあった本屋プラグなんですけれども、3月からは、和歌山市の、もう住所がね、本町。
おー。
ブックタウンですよ。の本町、3丁目に、本町文化堂という名前でね。
おー。
やらせていただこうかなと思ってるわけですよ。
どうですか、皆さん。響いてますかね。
まあ、あのね、10分の1ぐらい知ってるよっていうのと、まあ、そうなんだ、ふーんぐらいの、今ね、皆さんいろんな複雑な気持ちが入り乱れていらっしゃるかもしれません。
俺も複雑やもん。そ、なんかちょいちょい聞いてたけど、なんていうん、やっぱりドーンで来てないから、
ね、そうね。
プラスやっぱりプラグが長かったんで、馴染んでないよね。
わしもだって間違っちゃうもん。
そうだね。だからちょいちょい多分プラグって。
そう。で、たまに、ようやく最近ね、本町文化堂っていう名前に慣れてきたんやけど、つまり結構ね、元町文化堂とかちょっと言い間違っちゃったりしたから、自分でも。
そこか。
あのさ、兵庫県暮らしが長かったから、
そう、
本町より元町の方が馴染みがあったのよね。うん、そう、本町文化堂です。
なるほど、なるほど。
で、今、ちょっと引っ越し作業もね、してましてね。
確実に進んではいる。
確実に進んではいるけれども、おそらくまだ1万冊ぐらいの本が残ったままになってるね、旧店舗に。
うん。
逆に向こうにも、1万冊ぐらいもう持ってってるんやけど。
半分
いくかいかんかぐらいかな。
だってまだ全然、まあ、あの、雑然とはしてるけど、営業できるもんね。
そう、今本屋営業こっちでもできる。
全然できるね。
うん。で、向こうはね、もう段ボールに全部入れてるから、
ああ、そ
っか。あのね、身動きが取れなくなってる。
もうそんなになってるんや。
そう。大変。だから本当に引っ越ししてる本屋さんすっげえなと思うわ。今ね、滋賀県の半月茶じゃない、ごめん、名前が出てこない。
うん。頑張ってくれよ。これは俺からは出ない。
そうね、滋賀県にあるすごい本屋さんがあるんですよ。が友達やのに、友達なのに。そう、はい、あ、そう、半月茶さんであってる。半月茶さんが、同じく、多分ね、同じ時ぐらいに閉めて、
ああ、そう。
そう。で、3月9日にオープンすると。
そちらも決まってるんや。
決まってる。
うん。
なんならうちも初め3月9日ちょっと考えてたもん。
うん。
だから、半月茶と一緒やったか思ってたんやけど、うん、全然違うね。先行かれてるね。
うん。先行かれ、まあそういうもんですよね。
うん。でもあそこもね、広さはうちほど広くなかったけど、結構な古本の蔵書あったから。
まあなあ、量がね。
結構大変だと思うんやけれども、うん、すごいよ。
いやその気持ちのシェアはやっぱりちょっとその本屋さんやってないと分からんけど、まあすごそうね。
本ね重いの。
そうでしょう。
段ボールに入れると。
そうでしょう、そうでしょう。
そう。まあでもなんかうちの店の中でもいっぱい本あったんだなっていうのはね改めて思ったり。
まだいっぱいあるよ。
まだいっぱいあるよね。うん、なんだね、まあ、あの売れてないから溜まっていくというのも出ていくよりも入ってくる方が明らかに多かった7年間ではあるからね。
なるほど、
うん、だって初め300冊ぐらいで始まってるからね。
へ、
本屋プラグそこからゼロ2つぐらい増えてるから蔵書の数で言うとね、そりゃ会計事務所さんも大丈夫ですかってなるよ。
あ、すげえ、ゼロ2つか。
そう、
大きくなったね。
うん、大きくなってはないな、狭くなったね。
うん、
まあということでね、7年間ご愛顧いただきました、うん、本屋プラグは3月から、本町文化堂という名前で新しく門出を迎えて、
うん
うん、この不穏な世の中という大会に凝り出していくよ。
うん、ちょっとでもやっぱり日付が決まってねえからこう行こうって感じにはまだちょっとならないね。
そうだよね
もうちょっとやっぱこう、
まあ、だからこれはだから先にリスナーさんにまずお伝えした。
あ、まあだからこれはちょっとやっぱりお尻に火をつけるじゃないですか。
まあそれはある ね、まあ、ありますね、間違いなくある。そうやらなくちゃいけない3月中に、うん、なんならこれさっき言っていいのかな、あのね3月の頭にとあるラジオで本を紹介するんですけれども、うんうん、
はい、
まあまあ TBS ラジオなんやけど。
あ、そうですか。
まあまた言っていいと思う。あの、うん、言っちゃダメな話だったら、うん、リスナーさんは一応お口ミッフィーにしておいてもらって、
もちろん
あの SNS とかには書き込まないっていう。で、そこ決まってるんやけど、うん、そこで紹介してもらうわけよ、もちろん。本町文化堂の島田さんですって。でも、その時多分ね、ないの。
いや、まずいよ。まずいって。告知しに来たのに、もう、お、リリースの告知しに来たのに物がないっていう。
そうそうそう、箱がないっていうね。
ああ、じゃあ。
でも、ほんでもそれまでには、せめてオープンの日だけは決めなくちゃいけないから、せめてね、うん。っていうので、ちょっとね、お尻に火がついてるところはあるかな。
うん、よし。もうで、ファイトですよ。
ファイトですよ。うん、で、まあ次はさ、どんな店にしていきたいかとかさ、
うん、
まあいろいろあるじゃん。
あるよ。
そして、この番組もどうなっていくのかも。
おぉ。わあ、ついにあれかな、お役ごめんで。
いや、もうそれもないよ。あの、お役はいっぱいあるから。
そうなんや。
やっていただくお役はね、もう本当にたくさんあるからね。うん、まあ、その辺は引き続きやけれども、まあちょっとさ、名前がどうなるか。まあ、本やプラグラジオでなくなることだけは確か。
ああ、番組のね。
そうそう。
で、これはだから。
そっからまあちょっとリニューアルやん。番組リニューアルなわけですよ。
うん、
ちょっとだからその辺でトップ狙っていきたいなとかさ。
あ、本屋。
本屋、ポッドキャストの中でもね。
実際、どうなん？なんかちょいちょいそういうの聞いてたけどさ、本屋ってカテゴリーがあるんやっけ？
ある。本っていうカテゴリーがある。本屋じゃない。
まあ、本って取られたら
な。そう、だから有名どころで言うと、
だから朗読とかも入ってくる、ね、
朗読も入るし、キョンキョンの、
あれがね。
うん。小泉京子の本当の話があるんよね。
あれは一回、とりあえず終わってはいるんですが。
あれもそうか、最終回してるのか、ひとまず。うちじゃ呼ばれやんかった、最後まで。
その恨み事を今言われて
る。いや、恨みじゃなくて、恨みというか、憧れ
憧れね。
うん、憧れ。
だから、いいやん。
この、キョンキョン来てほしかったな。狙ってたもん、ちょっと正直あれ。
言ってたな。うん、これを機によ。
キョンキョンとつながりのある本屋さんとかにアピールしてたもん。
うん、ちゃんと確実で地道な活動してたよね。
そう、あの、小泉さんも多分そろそろ地方の本屋とか行かれたいと思うんですけども、うん、まあ、うち来てくださっても大丈夫ですよみたいなね。
だからシーズン2って、
シーズン2だからシーズン2で頑張っていきたいし、うん、あとはね、本屋のポッドキャストで言うと ABC ですよ。
ABC
青山ブックセンター。
あ
ー、ね、
確かに
知名度あるところがさ、うんうん、やってたりとか、多分東京の方で知名度ある書店員さんとかがやってるポッドキャストとかあるからさ、うん、そこにどう食い込んでいくかっていうさ、
まあ、でやっぱり地方でこういう本屋さんがやってるっていうのはそもそも珍しいんですよね、
ある程度はね。
ね、
あの和歌山は案外ねポッドキャストが盛んっぽくて。
あ、そう。
農家さんがやってたりとか、それ結構ね、夜農家っていう番組とかが、あの、全国規模でね、ジェーン・スーさんに取り上げられたりしてたよ。
とにかく TBS のあれにこう。
なんかね、TBS の、あれ、ジェーン・スーさんのお昼の番組かな、うんうん、で、その聴取率が 全国のね県で、うん、和歌山が一番低かったんやって。
ああなるほどなるほど。そう逆にね、
うん、だからその番組的にジェンスーさんがその逆にこっちから和歌山に寄っていくみたいな感じ で、うんうん、で和歌山ってポッドキャストとかも結構盛んみたいで、うん、みたいな話の中でうちじゃなくて夜農家が選ばれてたね。もうちょっと和歌山っぽさ出していかなくちゃ。
してるけどね食い物の話。
まあね、まあ、食い物の話はしてるけれども、うん、我々は所詮食べるだけやん。
全くですね。
それはもう作ってる農家に分かってやんよね。
いや無理やな、
うん、あっちの方が本気やしさ。うちああの料理さえ作ってないわけよ。
向こうは土、
向こうはその土から作ってるからさ。
土から和歌山やもんね。
そうそう、それはねさすがにねっていうところもあるのかもしれないね。いやでもさ、とかあとはまあ新しい店舗でさ、うん、どうやってこう商売を成り立たせていくかとかも当然
それが一番大事ですよ、
ね、なんかオリジナルグッズとかも考えてるわけですよ、うんうん、あオリジナルグッズも作りますよ。
ああもうそれも決まってるんですね。
そう決まってる、うん、もうこれもねリスナーさんにねもう言う、なぜならもう言うタイミングがここしかないからもうだからさあるんですよ。本屋ができました新しく、うん、そしたらさ、うん、よくあるのがさトートバッグ。
ああやっぱ持って帰っていただく。
そうそうそう、ね、とか販売されたりするわけ、うん、とかブックカバーとか、うん、その辺もちょっと考えてる。
なるほど。
考えてはいる、うん、あとはあのカフェ営業してるところとかで、まあ、コーヒー売るとかもあるわけ。
あ、うんうんうん、
まあうちも売ってましたけどね、うん、中でねもうじゃ あの次じゃあうちのオリジナルグッズ、もうこれね
そうそう、
もう一個言います決まってる。
お願いします。
あの本町文化堂をオリジナルコーヒーう作ります。
すごいガサ
今こそすごい多分ガサガサと音入ってると思うんですけど、それはあの奥で今ひたすらミキさんが段ボールに本を詰めていってくれてるという。
そっちの方が大事なんです
よ。間違いない。
本当はこのタイミングであれば、
間違いない。
おっさん二人顔つき合わせて話してるよりも
そう、本当コーヒー本当にね、あのだべっててごめんなさいよな、だべっててごめんなさいなんやけど、
本当はコーヒ
ーかい。コーヒーを和歌山の今一番イケてるコーヒーショップ、うん、焙煎ショップの一つ茶豆さんと一緒に、うん、読書に合うコーヒーっていうのを、
あそういうあれで、
そう今豆から吟味して焙煎から吟味して開発中。
へ
え、めちゃくちゃ面白いの茶豆くんと、うん、まあそう茶豆のそうちゃんね、石井そうちゃんっていう、まあ、そうちゃんと読書に合うコーヒーを作りましょうと、
うん、
でじゃあ読書に合うコーヒーってどんなのがいいんかっていう、
うん、
まずやっぱりコーヒーでさ読書しながらっていうのはさある程度目が覚めた方がいい。
なるほど、
うん、刺激も欲しいし、うん、もちろんでも美味しくもありたい、うん、だからその、まあ、酸味っていうのは一個眠気覚ましにもなるし、うん、味わいにもなるし、その、まあ、酸味のバランス、これは味わいとして考えながら、うん、一番は読書しながら飲むわけですよ、
うん、
読書の時間ってさ5分10分じゃないやん、
うん、
30分とかさ、うんうんね、1時間とか時間かかるわけやん、うん、だから冷めても美味しいっていう。
なかなかですね、
うん、
なかなかですね、
なかなかでしょ、うん、を今ちょっと考えてて、
冷めても美味しいという、
そうホットで入れたものが
冷めても美味しい、
うん、で、うん、なんならこの間ちょっとねサンプルというか、うん、作ったやつ飲ませてもらったんやけど、冷めても美味しいというか温度が下がることによって味わいが変わるっていう。
なるほど。
変化していく。
なるほど。
そうしたものをね今開発中です。
すごいね。
良いでしょ。
そんなことしてるんですか。
そのことしてる。でこれを茶豆のそうちゃんと話してると、そこに入ってきたのが、うん、もう一個やばいコーヒー博士のポリトコーヒーが入ってきて、うん、ポリトコーヒーはそれ面白そうっすね、じゃあ僕はそうですねジャンルに合わせて作りますよみたいな話になってきたんやけど、もうそこまで来たら沼やから、ちょっと一旦ストップって言ってる、
うん、それはもうだからそういうお店をやってもらったらいいよ、そのあの本町文化堂で。
そうそうそう。でもその辺はね、
月1ぐらいで
ね、ちょっと考えたりしつつ、まあ、そうしたことを今着々と進めていってる状態ですね。
コーヒーか。
案外多分今までそんなに読書に合うコーヒーみたいなのを売り出してるのを聞いたことがないからさ、
うーん、
いけると思う。
考えてるね。
考えてるよ。
僕もね考えてたんですよ。
お、何ですか。
なんかね、
考えてくれてた。
これグッズとかっていうんじゃなくて、うん、しおりあるでしょ。
うんうん、
しおり。
うん、
しおりはまあ要はあれはまあ無料でお配りしてたらいいと思うんですよ、
うん、
でね、あのしおりにね QR コードつけれるでしょ、
はいはい、うん、印刷してね。
それにね、このプラグで、まあ僕もプラグライブよくやらせてもらったでしょ、
うん、
だからあの縁のあるミュージシャンに1曲ずつぐらい提供しておいてもらって、
そんなのいいの？
いや分かんない、それは俺だけが言ってるからね、うん、今のところ
で、今のところ完全カモメの曲だけになるからね。
俺がもう仕事中にこういうことを考えたわけ、
うん、それちょっとおしゃれやな。
ただ、うん、そこはこうミュージシャン名を書くと選ばれると差が出て
くる、
う
ん、あ、なるほどね。
だから何が出るか分から
ない
っていうのを購入者プレゼント的なやつで配布したらいいんじゃないと思って。
おしゃれ。
ミュージシャン的にはまあ聞いてもらえる可能性があると
、うんうん、その中では一応曲名とミュージシャン名を言った上でね、
まずここはちょっとデータがどういうことでできるのかとか細かいことは全く分からんけど、うん、まあ、その辺はちょっとやっぱりお寿司さんとかに相談してね、
うん、なるほどね、うん、まあたまにハズレが出ると、うん、わしがささやくような声で詩を朗読するという、
だからそれもあり
もう当たるかもしれない。
プラグラジオ NG のやつ
とか、あ、確かにね、うん、うん、あの放送できなかった回のものが
だからまあ
当たるかもしれない、
ドン引きするやつと
か、ね、それいいね、おしゃれだね、
うん、だからこれグッズっていうよりもそういうなんか、
なるほど、ね、
反則のやつ、
はいはい。あ、でも実際わし正直もトートバッグっていろんな本屋さんがさ作られててさ、
うん、
結構その応援の意味も込めて、あの本好き本屋好きの人らが結構いろんな本屋さんのやつ買ってくれたりしてると思うのよ。
あるよね。
だからもういいかなと思ってたよね。
なるほど。
作らんでも。
なるほど。
でもこの間うちのお客さんのすごい本好きな子とかに聞いたら、いやでもやっぱトートバッグは欲しいですよみたいな感じだったんで、それもいるのかなって考えたりとか。
やっぱそこはもうがっちりしてるんですよね、本屋さんとトートバッグ、
うんうん、あ、これだからリスナーさんで、うん、いやそんなのじゃねえんだよと、
うん
うん、俺らが欲しい本当のグッズはこれなんだよっていうのがねあればね、ちょっと教えていただきたい本当に。
いや分かんない、俺もねその直接のリスナーさんと接することがそんなにないからあんまこんなことを言うのはあれですけど、うん、どっちかって言ったらこましゃくれた人が聞いてると思うんですよ、
ね、そうですよ ね,
ねただやっぱりね、しまちゃんのフィギュアとか言い出す人が多分出てくると
思うんですよ。それはそれはただのそれはただのやばい人やからね、それはないよ、うん、5万円でわしの完璧なフィギュアとかは
ね、フィギュアとかはね、まあでも教えてくれた方がいいんじゃない、それはなんかあるし
よ、思いもよらないものが出てくるかもしれんからね、
うん、
なのね、あのスポンジとかさ、
そうでしょなんか
オリジナルスポンジとか、
うん、
なのね、背中描くやつとか、
うん、
背中描くやつはでも個人的に欲しいな、まあ、うちである必要はゼロっていう、
まあ割とあるよね、
うんうん、
本読みながら絵になるし、
本読みながら背中描きたくなる時あるもんね、
なんかあるやん、
ある、
うん、
背中描き棒やな、
これはどうでしょう、おじさんには響くかもしれん
とはね、湯たんぽとかもありかもしれ
ない
し、
ね、ありかもな、
うん、
湯たんぽはいいかもよ、
ね、あと何やろな、あの人によっては軽トラとかさ、
うん、もうだからそうなってきたら何の店か
あのドアに本町文化堂って書いた あの本屋さんが使ってそうなミニバンとかね、
あ、
これはじゃあちょっとダイハツさんと一緒に作っていこうかな
大きな動きのある
イニシャル D か本町文化堂かみたいなね店名が書いてる車みたいなのでさ、
もうそれだったらとりあえずステッカーやで、
ステッカーが、まあ、基本は、まあ、分かりやすいところで ね
貼ってもらえたらいい、
そうそうそう、まあでもさ、あとはまあいろんな人にさ来ていただきたいとかもさ思うわけでさ、
うん、
それでまあ店のレイアウトとかもさ、
うん、
考えたりしてるんやけど、なんかさもうわしは麻痺してるのよ、
うん、
多分どこの本屋さんに行っても本屋で戸惑うっていうことはないよね、
お
あ、まあその合う合わないとかより興味がある自分の趣味に合ってる本屋さんとかはもちろんあるんやけれど、
うん、
まあ本屋に入ったらさ一応自分で自分の欲しいものは探せるんよ、
うん、でもなるほど、そういうことか、
それって普通じゃないなと思ったのが、うん、こないだね、あそこ難波の山田電機に行ってきたんです、
うん、ああな
で、最近ねちょっとねゲームしたいなと思ってて、
しまちゃんが、
そう、
もう引っ越しするっつって何でこのタイミングでもう完全引っ越し症候群やんけ、
そうゲームしたいなと思ってて、うん、僕ね恥ずかしながらゲームというカルチャーがねほとんど通ってないの、
うんうん、
大学の時にひたすらパワフルプロ野球をやってたぐらいで止まってて、ね、だからさマインクラフトとか何スマッシュブラザーズとか、うん、ゼルダの伝説とか、うんうん、全然通ってないの、うん、あとあのシューティングゲームのさ今みんなやってるやつあるやん、う
ん、
何
分からん、
あの、まあ、あれなパソコンでやるやつよ、
分かるよ、なんかその名前は出てこない、
あるやん、
うん、
でやっぱり友達の同級生のね家とか遊びに行って子供のいる家庭とかに行くとさ、うん、やっぱり小学生ぐらいの子供とかお父さんとかみんなやってんだよね。
そうなんや、
うん、で通信体制で同級生とやってるとか、うん、もう分からへんのよ仕組みすら、うん、だからそうゲームカルチャーに触れたいなと思ってそうしてる時に最近さ風来の試練の新しいのが出たじゃないですか、
はい、
風来の試練というゲームがあるんですけどね、うん、それはし1、2は多分スーパーファミコンで
僕も
やってて、うん、超面白かった
僕も、
うん、で、うん、見るとあ大きくシステムは変わってなさそうだと、うん、その何すごい広いところでどうやってこれ操作したらいいねんっていうゲームじゃなくて、うん、これだったらそのピコピコ操作でできそうだなと思って、う
ん、一歩一歩やもんね。
そうそうそう、うん、で見に行ったの、
うん
ゲームコーナーおもちゃ屋さんので、はいはいはい、山田電機のゲームコーナーってねすっごい広いんよ。プレステ、任天堂とか言ってさ、うん、で、まあ、ちょっと風来の試練興味あるなと思ったんやけど、うん、どこにあるのかもわからへんし。
あ、じゃああれやゲームコーナーまでは行けた。
ゲームコーナーまでは行けた。
ゲームコーナーの中で迷子になったんや。
うん、うん、そうあのレゴコーナーとかシルバニアファミリーコーナーとかではなく、うん、ゲームコーナーまで行ってんの。さすがにマジシルバニアファミリーコーナーで試練探してないよ。
その差はよかったね。
そう、そのゲームコーナーにはたどり着けてるんやけど、本当にねフリーズしてもたんよね。
あ、そうなんや。
そもそもえ待って風来の試練ちょっとやりたいなと思ったけど、これって本体何っていうところからいっぱいゲームあって、その中古もあれば新品もあって、で予約とかもあってさ、えこれ買えるの買えないの、えこれは何いつのやつ、
確かに確かに、
えしかも全然見たことないゲームいっぱいある、すごい売り出してドーンやってるやつわからない、あでもなんか名前聞いたことあるみたいなんで、本当にねフリーズしてもったよねその場で。もう立ち尽くすしかなかったよ。これはでもそうそうゲームカルチャーにもうカルチャーとかそのゲームというもの自体全然通ってないからさ、本当にわからんかったよね。
あなるほど。
これでもさ逆にゲームすごいその場ではさ自分で好きなゲーム探せて、あこれ面白そうだなとか、あちょっとこれ中古だから安いから買ってみようかなとかさ、いろんなことをできる人も本屋に来てフリーズするっていうのはあるなと思ったの。
いやそれはよくわかる、
うん
うん、僕もちょっと仕事柄ね、まあ、某量販店で勤務してるわけですよ、うん、そしたら目的のものを買いに来るお客さん、僕らからしたらある程度のカテゴリーのものを要はこう固めて販売はしてるんやけど、
うん、
やっぱりねあのどこにあるかがやっぱお客さん分からん
わ、分からんよ、
そのくぐってたとしても、
うんうん、
でやっぱりそれが一番多い
ね、
うん、でさらに突っ込んでくると何を探してるのかも分からん人とかも出てきたりしてね。
そうあるよね。だからそれ本屋でもあるあったんやけど、いざで、ね、分からんもんかなと思ってたんやけど、分からんわ、
分からんのよ、
分からんわ。
やっぱり、ね、そこまでやらないとそれは分かります、うん、それは親切というか。
そうだからちょっとうちもさすがにごちゃごちゃしすぎてたっていう反省もあってね、今の店が。
あそうですか、これが良かったりもしたんですけどね、
う
ん、
そうでももう少しちょっとね何誘導できるというか、
うん、
案内できるようなお店作りっていうのもね少しだから勉強になりましたねすごく。
山田電機で、
うん、
ゲームコーナーで、
うん、だから結局ゲームは何も買えなかったんやけど、
立ち尽くしただけやった。
そうでもゲームしたいんよ、うん、
まあ、もうちょっと頑張りいいや、
まあ、引っ越し終わってからね。でっていうのも最近ねなぜ急にまたゲームのやつが出てきたかというと、
うん、
これまあ本なんですよね結局は、うん、葬式博士という方が書かれています、うん、インディーゲーム中毒者の幸福な孤独っていう本があって、
うん、なんかで聞いたな。
あ本当ですか。
読んでないけど
これねすごい面白かったんです、
うん、
これインディーゲームっていういわゆる大きな会社が作ったゲームじゃない、
はいはい、
今だからあるんですよねそういうジャンルが、うん、
あります。
個人とか、まあ、すごいちっちゃな会社が自前で作ってるいろんなゲームを紹介しているエッセイ集なんですけれども、
うん、
これねゲームをしない人わしみたいなね、
うん、
びっくりすると思う今のインディーゲームの世界、
うんうん、
あのねすっごい面白そうなゲームがいっぱいあって、例えばなんかねもうゲームっていう概念がねちょっと変わった。
ああなるほどな。
うん。もうねすごいなと思ったのがちょっと待ってねどこだったかな。
特になまたインディーゲームとかだったらもうなんか自由やからな。
そう本当にね自由というかね文学じゃんこれみたいなやつもあって、一個ぶっ飛んだのがね How to date a Pikachu Wallet っていうゲーム。あの直訳すると、ピカチュウ柄の財布と付き合う方法というゲームですね。これは理不尽で会話が成り立たない、ゲームとの対話が成り立たないゲームということで紹介されてるんですけれども、うん、このインディーゲーム中毒者の幸福な孤独で紹介されている文章を読みます、うん、このゲームはタイトル通りにマッチングアプリでピカチュウ柄の財布と出会うところから始まる。始まられても困惑しかないが、とにかく始まってしまう。出てくるスマホの画面をスワイプしてシュレックやカニエ・ウエストを却下し、出てきたピカチュウ柄の財布とマッチングすると3日後彼が家を訪れる。まあ、彼ピカチュウ柄の財布ね。ドアを開けると颯爽と黄色いスポーツカーから出てくるピカチュウ柄の財布。しかし次の瞬間、白い T シャツを着たスキンヘッドの男が現れてショットガンで財布を射殺してしまう。痛々しく血を流す財布を尻目に画面はブラックアウト。ザ・ウォレット・ダイド、財布の死の文字を残してゲームは突然終了するっていう。もうさ、これさ、文学よ。
すごいな、ぶっ飛んでるな。
うん、これ完全にでもさ、本当に、我々が思ってるとか、普段ゲームしないとか思ってる、何かをクリアしていくとか、操作するとかじゃなくて、本当にこの理不尽な世の中を、
なんか、うん、
知る、
確かにね、
もう最新の海外文学みたいな感じするじゃん。
う
ん、
確かに。
ね？とかね。これはまあプレイしてみるというか、こんな世界があるんだということをまあ知りたいっていう方ですけれども、
今のやばいな、
今のやばいやろ、
やばい、
ピカチュウ柄の財布と付き合う方法、
カートボネガットのなんか SF なんやろ、なんか
ボネガットにぶっ飛んでるよ ね、
ぶっ飛んでるね、
ヘロイン中毒の作家が、ね、うん、シコシコブロックリンのなんかアパートの一室で、なんかボロボロのノートに書き溜めてるものがニューヨークタイムズに投書されて、これはやばいってなってるみたいなさ、そのレベルのやばさよ、
なんかやばいね、
普通じゃないもん、うん、あとこれはあと本当にプレイしたいなと思ったゲームが、ザ・ブックシェルフ・リンボ
ー
っていう、お父さんの誕生日にプレゼントする漫画を選ぶっていうゲーム、う
ん、いいじゃん、
うん、でね、これがね、古めかしいが雰囲気の良い書店の本棚の前に主人公が立っている、うん、動物を擬人化した姿だが、後ろに縛った髪の下はきれいに刈り上げられており、裏地からファーが覗くデニムっぽいジャケットや缶バッジがいくつもつけられたリュックからは年は大学生くらいに見える、うん、本棚にはたくさんの漫画が並んでいるが、父は漫画を読んだことがないと思うから短くて完結してるものがいいかなと語らせ、さりげなく選択の幅を進める導入がうまいっていう、うん、本当に本屋さんの中からお父さんにプレゼントする本を選ぶっていう、そういうゲームなの、うん、でいろんな本がね実際にあって、うん、それにはまあ、本を我々が本屋で買うときって何を見るかって言ったら、まずまあタイトル気になるやつ選ぶ、うん、で手に取ってみる、うん、そしたらまあ想定がある、うん、あ、この表紙の絵柄とか雰囲気良さそう、だテーマ的に面白そう、うん、まあ、日本の漫画だったら藤子不二雄先生みたいな可愛らしいやつとか、はい、うん、まあお父さんがちっちゃい頃読んでそんな漫画から最新のなんかに、呪術廻戦とかスパイファミリーとか今流行ってる漫画もありつつ、あとは歴史的な漫画とか劇画とかいろいろあるやん、本当にそんな感じでいろんな漫画があって、でまず、まあ、そのジャンルとかで選ぶ、で次想定を見る、うん、で後ろのストーリーを見る、それで選ぶっていうのはさ、うん、なんとなくわかるじゃん、うん、おっと今電話が鳴っておりますね、この、うん、あ、そう、閉まっててもね、うん、電話がかかってくるんですよ、
生きてるよ
生きてるよ、うん、これ結構ね注文の電話とか普通に入ったりするから、 あでね、全然閉まってますけど、注文は受け付けておりますあ、そうそうそう、でこの本がすごいのは、さらに言うと本を選ぶじゃん、
うん、
でそしたらネット上のレビューとかも、
あ、なるほど、
出てくるんよね、ネットの口コミですよね、
うん、
でその口コミには、 著者の感性に惚れ惚れしますと高評価のものもあるが、イラストはかっこいいけどしわ気取ったゴミ、バカ出たたわごとなど辛辣な意見も見受けられる。で、そういうのを見ながら、まあ、本に書かれた説明や想定の雰囲気、帯コメント、
うん、
プラス口コミを見るんやけれども、さらにその口コミっていうのもランダムに上がってるだけじゃなくて、
うん、
あの口コミを書いているレビュアーの性格のようなものまで設定として表現されてるっていうね、
うん、
これ本文の引用ですけれども、例えば先ほどの本をバカげたたわごとと切って捨てたレビュアーは、親子が山小屋を修理しながら心を通わせていく実験的な構成の漫画を才能のないやつに助成金を与えるなとこき下ろす、うんうん、なるほど。日本のフェミニスト活動家が書いた意欲的な作品についてはこの女はドブで死ねと汚い言葉で罵倒するが、
うん、
その一方で燃え盛る街をバックにバイクにまたがる武装した男が表紙のアクション漫画には時代を超えた傑作だと手放しの賛辞を送る、うんうん、主人公はこの本に昔は好きだったけど男らしさについてもっといい考えを持ったものを買おうかなと考える、
うん、
彼のレビューからは単純な物語を好み全時代的な男らしさに疑問を持たず加えて女性蔑視的な側面があるのが透けて見えるっていう、うん、
なるほどなるほど。
でそれが果たしてお父さんに合うのかどうか、そういうことですね、プラス自分がそうしたものをお父さんに呼んでほしいのかどうかとかも考えさせられるわけよ、
うん、
例えばお父さんはひょっとすると全近代的な考え方を持ってるかもしれないけれども、うん、でもお父さんの好みと違ってもアップデートできるような本を読んでほしいとか、
うん、
本当に人に本を選ぶという行為を通して普段自分たちが本を選ぶという行為についてももう一度考えさせられ
る。これはもう、やるとしたらそれじゃない、
これ超面白そうじゃない、うん、
間違ってもピカチュウウォレット
で。でもあれはやっぱりさ文学ファンとしてはあ、でもこのねインディーゲーム中毒者の幸福な孤独っていう、まあ、この本なんですけれども、うん、これゲーム雑誌じゃなくてね、もともとは、小説スバルで連載されてたエッセイで、
うんうん、
だからそのゲームしない人が読んでも、うん、単純に文章として超面白い書き方されてるんで、
うんうん、
あの文章がうまいのこの葬式博士が、
うん、
であのゲームのプレイの詳細とかじゃなくて、うん、本当に今の時代にさまざまなゲームをプレイすることによってどんな世界が広がるかとか、
うん、
そのゲームが持つ意味っていうのをね的確に表現してくれていて、今のザ・ブックシェルフ・リンボーについてね、この方がまとめているのが、父にプレゼントを渡すという設定を用いながら自分と父との関係だけではなく本とネット上の無数の読者、本と自分、本と父親など本を中心としたさまざまな距離からの言葉を並列に置くことで一冊の本を買うまでに多種多様な角度の思いや春秋が自分を通過していく様を描き出すゲームだと、
うん、
本を手に取った瞬間中を読まなくてもすでに私たちは本と濃密な対話を始めているのだ。このゲームが配布されたサイトのコメント欄には多くのレビュアーたちがどの本を選んだかや自分と父との関係について熱心に書き込んでいる。
なるほど。
誰もが本の話を、そして自分の話をついしたくなってしまう。本の外側にあふれる言葉を丹念にすくい取り、さらにそれを遊んだプレイヤーからも豊かな言葉を引き出し続ける本作は、本から広がる言葉の宇宙を高い解像度でスケッチした曲がうことのない傑作だって
言われたさ。
もう超やりたくなるやん。
これはすごいですね。
うん。まあ残念ながらね、日本語版はまだリリースされてないみたいなんでね、
う
ん、でもこれちょっと誰か日本の本の解像度の高い人にもやってもらいたいよね。
うん。
いいよね、そのさ。あのお父さんに本を選ぶとゲームを通じて自分と親との関係というものに関しても、うんうんうん、ゲームが現実の世界にすごくいい影響を与えて、
うん、
そこで会話でありコミュニケーションであり、まあ、自分の中の思いとかっていうものを救い取ってくれるっていう、
うん、やっぱりそう聞いたらゲームというのは優れたアートフォームですね。
今完全にそうなんよ ね。そうだからさ、プレイして遊ぶっていうよりは本当にゲームでしか表現し得てない新しい文学であるとか、ね、新しいコミュニケーションの形っていうのが想像以上に今あるんだなということで、うん、やっぱり改めてゲームはプレイすべきだなっていうの
を、いやまずゲーム売り場で
迷わない。カモメさんゲームするよね。
でもやっぱりしないよ。 その
プレステ4持ってる
持ってる持ってるけど
5は
持ってない持ってない、
うん、5買おうよ。
ええー、
5買おうよ。で4ちょうだいよ。
いやいや、そうなってきたら5買ってくれや。
じゃあ、やったらわし自分で買うもん。あ、これのじゃあ、
うん、
ゲーム版やる一緒に、リアル店舗で、カモメにゲームを選ぶならというゲーム。
うん、どういうこと？どういうこと？
とか、リスナーさんでゲーム好きな人に、だリスナーさんでゲーム好きな人は、うん、教えてほしい。
うん
お前がプレイするゲームはこれだっていう
ね。ああ、それは。
うん。ちょっと想像の中でね、
うん、
今のブックシェルフリンボーをゲーム版として、
うん、
そう、ゲーム好きな人には、
おすすめするよ。
うん。体験してもらいたいね。
うん。
で、ちょっとメールください。この一本を選びましたっていう。
結構レベル高いけど。
と万が一、うん、リスナーさんからおすすめのゲームこれですって来たら、わしもそのゲームとそのハード買うよ。
おお、すげえ、うん。
でも、ゲームキューブなしね。
ゲームキューブなし、うん、
あの昔ゲームキューブじゃないあれわしらが小学校の頃に一瞬だけ話題になった、
うん、
任天堂のなんかこう顔につけるやつなかったっけ
3D のやつな
そうそうそう
名前今出てこやんけど
わかるわかるわかるあれゲームキューブじゃないよね
ゲームキューブは違うゲームキューブはちゃんと
ゲームキューブちゃんとした
ちゃんとしたやつ
あ、うん、まあでもゲームキューブもなし、
うん、
セガサターンもなし
現行、ね、
現行のやつ、うん、あのネオジオとかもなし
わかったわかったおすごい
うん、もう万が一来たらね
全力で引っ越しから現実を手術してるけど
マジで怒られるやつやから、うん、あの4月以降になります
なるほど
ゲームプレイするのは
まあでも本町文化堂でやればいいね公開プレイですよもう
そうですねでもさ文化っていうのを本当に掲げてるのであればさ、
うん、
もう今はもう映画音楽本っていうのが、
うん
まあ、ある種まあ文化的みたいなまだ雰囲気まとってたと思うんやけど、うん、まあまあアートとか絵画もあるやろ
う
けど、
うん、
ゲームはでもまさにでもその文化の一角を今完全に担ってるし、
うん、
なんだったら多分ゲームが一番その本とか音楽よりも楽しんでる人口は多いのかもしれないからね
なんかいわゆるその販売本数っていうのかな、
うん、
で言ったらもうありとあらゆるものよりも売れてるっていうのを聞いたことあるからねその本数だから何千万本とかって、うん、要はその少なくともその人数やってるわけ
確かにアルバムでねもう1万枚売れたらすごい世の中やもんね、うん、
だから
何千万枚売れるアルバムってもんないもんね
ないないないない
本でもないからね
ないよ
いやでもお昼ご飯とか食べに行ってもサラリーマンの人みんな食べながら片手で携帯ゲームしてるからね今、うん、
そういうことです、
うん、ちょっとそういうことも勉強してアップデートしていろんな文化を学びながら、
うん、
本町文化堂こぎ出していこうかなって
なるほど
うん、
う
ん
やっていこう
はいということで、まあ、今週はまだいつも通りの、ポッドキャスト始まります今週はまだ一応どうしようかなもう本町文化堂ラジオかっこ仮っていう
ちょっと硬いな
ちょっと硬いな
うん
じゃあまだなーなーで元本屋プラグラジオを始めましょうか、
うん、じゃあ
お
一個、
うん、
1個これはおそらくボツになるっていうラジオの名前言っとくな
うん
本町文化堂でしょ、
うん、
であなたブンブンって名前で DJ やってるでしょ、う
んはい、
ブンブンラジオです
あないね
これを一個ボツに、
ね、
ボツにしといて皆さん、
ねうん、
皆さんも考えてもいいんですよ
あかもめさんなんかどうごめんあの完全に忘れてたけどなんかあの久しぶりですけどなんかあったかもめトピック
俺トピック、
うん、
あのねちょっとお久しぶりしてるでしょ、
うん、
まあでも1ヶ月ぶりぐらい、
うん、ぐらいかな
先月末ライブあったんですよ
はい、
どこで梅田のハードレインででね、まあ、いつもライブは行って、まあ、いいライブやってるなと思って終わった後にね、うん実はこの本屋プラグラジオを聞いて、
うん、
私を見に来てくれた
方マジかよ
いらっしゃって
マジかよ
それがね終演後にね判明したというか
あカオメさんがライブ終わった後で本屋プラグラジオ聞いてきました
そうですっていうのを
よかったですって言ってた、はい、
で、
うん、
それがねで私を見に来てくれたと、
うん、
あそうなんですかと
めっちゃ嬉しいよ
終わったと思って
そんなんさっき言ってくれたらなんかステージ上からもっとなんか念を送ったりもしたのにね
プラグラジオの話なんかにも
本当やね MC ちょっと挟んだりもできたね
裏話ね
、うん、あれ実はあれ普通の日は暖房ガンガンに耐えて全裸でやってるんですよとかねここだけしか言えん話ね
じゃあね、
うん、
テイク3ぐらいはやってるんですよ全部とかね、うん、それがいや、
うん、
僕には間に合わんかった
とマジか
僕だけを見れやん。僕がちょっとトップバッターやった
ん
ですよ、
うん。
で、僕が、もしかしたら、それがね、だから確かに告知をね、ちょっと。
順番してなかったんか。
そう。
それは、ね。
それは。
それは。
だからもうね、 次あの見に来てくれたらあの返金します、うん、それに関しては。それに関しては返金しますんで。ただまあ、あの他の共演者の方を楽しんでくれたし、その他の共演者の方 の、 あの物販を買っていただいたりとかもしてたんで、
うん、あ、じゃあまあ気に入ってくださったのはあるね。他のミュージシャンの人、
その日の夜のライブ自体は楽しんでくれた。
よかったよかった、
よかった、それはもう本当によかった、
よかった。
であのプラグラジオ聞いてきましたっていうのって、
おるんやな、
ほんまにおったと思って、うん、このここでやるライブはさ、うん、ここに来てくれる、プラグに来てくれるからね、
はいはい、
またそこじゃなくて、いや
県外にいたんだ、うん、リスナーが
やってきてよかったと思って、
うん、
でそしたらね、その方がね、去年、うん、私の女性の方やったんでね、うん、あのその使ってる Spotify かな、うん、で一番再生回数が多いのは、うん、ありとあらゆるものを抜いて、
いろいろあるで、あのあんねテイラー・スウィフトとかよりも、
でも、うん、本屋プラグラジオが一番再生回数が多いと。
マジでかい、
うん、で俺はちょっとね、さすがにそれは持ってるやろうと思って、うん、ほんまですかって言ったら、うん、ほんまですと、
うん、
すごいまっすぐな目でおっしゃってくれたんでね、
あらまあ、
ちょっとこんなこと聞くのはそのファンの方には失礼かもしれないけど、
うん、
面白いですか
とちょっと言いたくなるよね、うん、聞きたくなるよね、不安やからね、う
ん、そしたらまっすぐな目でね、うん、一番再生してるんですっておっしゃってくれて、
面白いではない、
うん、そうだから、分かる、だから その返答にやっぱりすごいね、やっぱり優れたリスナーというかさ、
うん、
やっぱり
含みを持たせてくれてるね、
が含まれてるやと思う、うん、一番再生してます、
一番再生はしてる、
もしかしたら僕がそう言ったことを言ったことにちょっと怒ってらっしゃったのかなかもしれないし、返答に困ったんかもしれない、でもそう言ってくれたんで、
さ、いろんな一番があるからね、ある、あの面白いか面白くないかだけじゃなくて、うん、面白さがわからないから何度も聞いてみたパターンもあるからね、
何回でちょっと何回も聞いてるんかもしれない、
うん、そう、なぜこれを人はやってるんだろうかみたいな、うん、
この営みを100何回もね、
そうそうそう、なぜなんだみたいなことを研究されてるのかもしれないし、うん、いやでもありがたいですね、
ありがたい、だからね、いや本当ありがとう
ございます、本当ありがとうございますですね、うん、
そうだからちょっとこれもそういうところでも背筋を伸ばしていかないとい
やでもさ、ごめん、さっきさ、その本町文化堂ラジオかっこ仮になってさ、あのキョンキョンとか青山ブックセンターとか、うん、至るところをもうなんか軒並みもう倒して一番なりたいとかさ、うん、ちょっと言っちゃったけど、違う、目指すところはそこじゃないわ、うん、あの聞いてくださってるリスナーさんの一番になるために、
それですよ、
それですね、
何を見落としてるんだよ一番大事なことをさ
じゃあ今週も一番目指して聞いてくださってる方のね、何回の話した方がいいんかなとか、聞き取りにくい話した方が戻ったりするのかな、
いやいや、もう実直に正直に、
今週は今週どうでしょうぐらいのさ
耳障りだ
わはい、今週もでは元本屋プラグラジオ始まります。はい、ということで改めまして、こんにちは、こんばんは。3月、某日より、うん、本町文化堂として移転再オープンする予定の、うん、和歌山県和歌山市にある元本屋プラグ店内からお届けしております、うん、本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介してきたポッドキャスト番組、元本屋プラグラジオ、うん、パーソナリティは私、本屋、元本屋プラグ島田と
現ザ、うん、現、うん、シンガーソングライター、悲しみかもめです。
そして未来の本町文化堂の島田ですっていうのを言いたかった、うん、ごめん、
なるほど、
はい、ということで、まだ今週も、島田とかもめでお送りしております、元本屋プラグラジオですけれども、最近どうですか、かもめさん。
最近
世の中楽しいことある？
世の中楽しいこと、世の中楽しい、まあ僕は別にそれなりに陽気にやってますけど、
ね、まあそうですか、うん、最近ね、久しぶりに連ドラにハマってる、
ドラマ、
テレビの、
お、今やってるやつ、
うん、光る君へ、
タイガ
ー、タイガー、 あれ面白いね、うん、なんかね、そもそも、まあ、話自体もすごい面白いんやけれども、服装を見てるだけでも結構ね、頑固な感じがする。あ、そう言われてる、やっぱり、うん、あの平安貴族の服装の色合わせとかがさ、うん、すごい雅なのよね、やっぱり、うんうんうん、あんまりその普通のドラマでは見ない色合わせの、現代の服装ではあんまり見ないカラフルな、うん、色と色の組み合わせとかがね、すごい面白くてね、うん、あの毎週毎週楽しく見ておりますね。
そうですか、いいっすな、
あれだからちょっとやっぱりあの源氏物語ブームが来るかもしれないよね。だから来てほしいよ ね、まあ、まあね。でもすごいある種今の価値観でドラマが展開されてるのよね。
うん、なるほど。
うん、あのまあ、当時のもちろんその家族観とか恋愛観とかは平安時代の価値観で動いてるところはあるんやけれども、うん、登場人物たち特に主人公の、紫式部は、
はい、
結構すごい今っぽい女性、そして今っぽい女性の価値観を持たれてるから、これがどうその価値観を源氏物語につなげていくのかっていう、
かけうるかってことだよね。
そうそうそう、そ、
うんうん、
でも多分逆に言えば源氏物語の現代的な再解釈の仕方みたいなところにもなってくると思うから、うんうん、その辺もね、まあ、今後の展開ですけれどもね、楽しく読んでたり見ていたりするわけですけれども、うん、
ですね、
というのもやりつつ、まあ、一番は引っ越し作業、
もうそれでしょ
う、うん、ひたすらあの段ボールに本を詰め、うん、せこせこと運び、うん、ただやっぱりね引っ越し作業でね一番のネックになるところ、特に本屋ならではのネックになるところがあって、うん、結構うちの店雑多にいろんなもん置いてたじゃないですか、
はい、
その奥からとかまだいっぱい出てくるのよ、全然見えてなかった地層から、うん、すごいいろんな本の化石が発掘されたり、
こっち出たぞ
こんなジャンルのがあったぞ、全集あるぞみたいな、うん、みたいな、でこんな貴重なものあったんですかみたいなやつが出てきたりとかもしつつ、うん、何がやばいかってね、読んじゃうんよね。
まあそれはまずいよ
そう、読んじゃうんよ。あ、
そうかそうか、
古本とかでね、あの存在すら知らなかった本がザクザク出てくるんですよ、うん、全部一回は多分自分で片付けたはずなんやけど、うん、でもまあ大量に入ってきた本でとりあえずガサッとここ入れとこうみたいなものもいっぱいあって、うん、それが一冊一冊こう段ボールに詰めていくうちに、うん、何これこのタイトル超面白そうなんですけど、うん、みたいな本が出てきてしまいましてですね、うん、あとだからその今さあんまり売れ筋のジャンルじゃひょっとするとなくなっちゃってるかもしれない新書とかあるじゃないですか、
はい、
うちも新書本当にあの何百冊とあって、
うん、
ガサッと新書コーナーにドーンと掘り込んでたんやけど、うん、やっぱりそれでもね一冊一冊入れていくとあって手に止まっちゃうやつがあるんですよ、うん、でそのうちのまず一冊がね、まあ、古本で発掘された、
出ました今回
うちのものなんですけれども、神外と健一さんっていう、
お
名前かっこいいよね、
かっこいい、
上に下記に外って書いて神外と、うん、先生の、
はい、
中高新書ですね。だからこれやっぱり棚とかに刺さってるとさ、うん、なかなか気づきにくいんやけど、うん、
緑だね、
表紙でね、まあ、よくある中高新書の、うん、ザ定番クラシックなジャケットで、うん、このタイトルがね、雨の森宝州、
うん、
元禄享保の国際人で、
うん、
雨の森宝州、
うん、
って知ってた？
わかんない、
わしもわかんない、
うん、
でもまあ元禄享保ってまあ江戸時代ですよ、江戸時代の国際人っていうタイトルがついてて、うん、これ誰なのこんな人知らんかったなと思ってさ手に取ってみたら、まあこれが、まあ、雨の森宝州さんっていうのは1668年生まれて1755年に亡くなられてるので、うん、まあ、17世紀後半から18世紀前半、
はい、
まあ、江戸時代、中期ぐらいかな、
うん、
に活躍した儒者なんですよね、うん、学者さんです、儒学の学者さんで、彼が何をしたかというと、対馬藩に、仕えて、
うん、
朝鮮外交を担当してたと。
お、外交、
外交、
うん、
だから当時一応その日本人が国外に出るっていうのがすごい制限されてた時代じゃないですか、
うん
うん、その時代にあって釜山の、朝鮮半島の釜山の和漢に数年間駐在留学して朝鮮の言葉を学んだと、
うん、
で朝鮮語を学び、さらに言語を学ぶだけではなく朝鮮の文化も学び、さらに言うのであれば当時朝鮮半島のハングルという文字は、
うん
うん、朝鮮の貴族エリートたちの間では結構蔑まれてたよね、うん、俺たちは漢字で、漢文こそが正しい、あのちゃんとしたやつだと、
うん、
でハングルなんて庶民の文字が読めないやつが、
うん
うん、学ぶものだみたいなことを言われてた中で、でもこの雨の森宝州は江戸時代にあってハングルまでを含めて 勉強して、うん、ハングルも使いこなせて、
あ、なるほど、
日本で初めてさらに朝鮮語の体系的な研究をして、うん、教科書まで作った
めちゃ偉い人
学者さんで、その教科書っていうのは本当に明治時代まで一部改訂されながらも使い続けられてたみたいな、うん、そんな教科書を作った人がいたっていうさ、うん、超面白いじゃんもう。でまあ、これ実際すごい面白くて、だ当時のその朝鮮外交とかをしてる日本と朝鮮をめぐる文化的な関係っていうのもまたまたすごくさ興味深かったりするんですよね。だから当時その将軍が代替わりをすると、うん、朝鮮通信使っていう人がさ来るわけですよ、うん、朝鮮半島から、
はい、
で、その朝鮮通信使、まあ、これは教科書には出てくるんですけれどもね、出てきたじゃん朝鮮通信使覚えてる？
なんとなくね。
ね、でもなんかまあ偉い人がやってくるんだなぐらいにしか思ってなかったのがさ、やっぱりこれはすごい一大イベントだったらしくて、まあ将軍の代替わりでしか来ないから何十年に一度しか来ないよね。でその朝鮮通信使はあの総勢500人近い人数で、
そんなそんなに来るの？
大名行列のように練り歩き、中には馬術の曲芸を行う馬上祭などというものがいたり、弓矢を引く武芸者がいたりして人々の目を驚かせ楽しませていたが、彼らの中心である正史副史十字官は皆科挙の試験に合格した読書人でもあったと、
うんうんうん、
でもだからすごい一段が来てさ、もう大イベントよ、
結構だからわーってくんねん
な、わーってくんの、わーってくんだけど、そっかでもそのわー担当以外にもさ、もうゴリゴリの学者文化人たちもデデンってやってくるわけよ。
500人おったらな。
そうで、まあ科挙ってまあ昔の中国のさ、うん、すごいやっぱりもうやばい入試を合格した超エリートたちがやってきて、これ面白いのが、彼らは詩文の能力によって、詩文ってあの詩ね、ポエットの、
うん
うん、の能力によって科挙で選抜された文人官僚であって、詩文の能力を誇りとし、また出会う人物を詩文の能力によって評価したと。
うーん、
もう詩を書けることが、うん、もうそれがもうエリートの権威だと、
うん、
だから通信使を迎えて詩文の応酬の会が催されるが幕府に仕える儒官にとっては通信使との応接は一世一代の晴れがましい場であると同時に、彼らの詩文の才が試される厳しい試練の場でもあるっていう、
バトルやな、
バトルなんよ、うん、通信使との対応は学問と私文をもってするほとんど戦であったみたいな、
うそういうことやな
その世界がさまず面白いじゃん、
うん、
だからしかも当時は日本よりも朝鮮の方がまあ中国に近いっていうのもあって、うん、その私文とか漢文、まあ、その私文って漢文で書かれてるから、うん、だから向こうのが先進国やったよね、
うん、
だから日本で私文を勉強してる儒学者とかは自分で本とか出すときに、うん、この朝鮮通信使が来たって言ったらめちゃくちゃみんな本持ってって、うん、ちょっとこれ読んでって、
なるほどなるほど、
でよかったら序文を書いてみたいな、うん、でそれで朝鮮通信使の人が、いやこいつ日本のやつやけど超やばいみたいなことを、うん、帯みたいな
とかに
くれると箔がつくみたいな、そう、そんな世界の話から、でもそこで友情とかも生まれるわけよね、
うん、なるほど、
学者同士お互い、あこいつの詩文やばい、お前の詩文やばいねって、でやっぱり学問やってるやつ同士俺らブラザーみたいな関係になったりもするんやけど、う
ん、よかったちゃんとあるんですね、
あるんですよそういうのも、うん、でもそれは一生に一度だけの出会いなんよね、
そういうことだよな、
うん、帰っちゃうから、うん、でもさらに言うならば、その一生に一度の出会いのためだけにみんな一生懸命勉強してて、うん、通信使が来るのを今か今かと待ち構えてたっていう、うん、まあちょっとしたあの、うん、ちょっとしたというか40年に一度のアジアカップみたいな、
うん、そういうことやな
そうそうそう、という中で朝鮮語のスペシャリストとして活躍した学者さんの話、
うん、すごい、
うん、で読めば読むほど今度、まあ、知れば知るほどというか、この天の森の宝州さんというのはタイトルになる国際人っていう通りに、うん、やっぱりその感覚がすごいリベラルで、
うん、
だから当時から当時その日本と朝鮮の間には少しのわだかまりがあったと、
うん、
それは何かというと、日本が一度との秀吉の時代に侵略戦争を仕掛けてるわけよね。でもあのこの天の森宝州はそのやっぱ侵略戦争はまずかったと、
うん、
だからやっぱりそこは反省して、あの朝鮮通信使が来た時に一回その日本のでかい寺やからっていうので、
うん、
秀吉がにゆかりのある寺に この一同を案内しようっていうのを国がやろうとしたんよね。
なるほど。
お前それはあかんやろみたいな。
それはダメだと、うん、デリカシーがなさすぎる。
そう、デリカシーねえだろみたいなことを思っていたりとか。なるほど、
まあ、偉い、
うん、でも役職上位を連れて行かなくちゃいけなかったから、まあ、そのなんとか理屈をこねくり出したりはしたらしいんやけど、内心では、うん、お前それはあかんやろっていうのを思ってたりであるとか、あとはその言語とか民族によってその優劣はないと、
うん、
だから彼はその言語を学ぶだけじゃなくて本当に朝鮮に渡ってそこの文化を学んだりして、どこの民族とかどこの国でもやっぱりその例えば学問やってるやつ同士はつながりあったりできるし、うん、で嫌なやつは日本にもいるし、うん、そんなのは変わらんと、
うん、
だからその言語にも優劣はない、文化にも優劣がないっていう認識を持っていたりであるとかね、うん、まあ、だから自分でその朝鮮語を教えたりもしたし、
うん、
でさらに中国語も堪能です
ごい日本の人、
そうで海外の人と会った時に、いやあいつはもう朝鮮語も中国語も日本語もうまいし、まあ、その中では日本語が一番うまいかなぐらいの国際人になってたっていう、まあ、あとはまあ当時流行ってたあの暖色文化も雨の漏れ法師はたしなんでいたから、うんうん、あの朝鮮ではあんまり暖色文化がなかったらしくて、
うん、
同性愛文化が、でそれで朝鮮通信社が、いやお前そんなにエリートなのにそんな暖色とかやってるのみたいな、まあ、この暖色っていうのは同性愛とは微妙にニュアンスが違うんやけれども、ね、いやでもあれは結構いいぜお前、うん、あれしないのみたいな言ってるところもちょっと面白かったりするって、
うん、
すごい魅力的な人物でね、なんで今すごく日本でさあのハングルを勉強する熱っていうのがさ高まってたりとかさ、うんうん、まあもうね韓国の音楽文学映画ドラマ全部ね今すごい親しみやすくなってるけれども、ある種その勉強の先駆けにな
って
る人かもしれないからさ、もう今こそ読まれるべき人なんじゃないかなというのをこの引っ越しの最中に今こそって言って、一番良くないタイミングで
今じゃないぞ
今じゃないぞ
って多分言ってるけどね、雨の森さんは今じゃないぞ
って言ってるやろうけど、すごい面白い本がさ出てきたりするから本屋って面白いよね。これが300円で刺さってたのやろうちの店に。
そうですか。ありますよ。
うん、あるんですよ。だからこれはでもこれはあのすごく勉強になりましたね。ワクワクした。
確かにな。
うん、そうそう、いろんなドラマチックなとこがあって、有名な荒井白石とかの、あの教科書に載ってる学者の同じ、門下で学んでた、
うん、
同級生であり、まあ、学年少し違うんやけど、でもライバルでもあって、
うん、
ですごく初めはもちろんお互いリスペクトし合ってるんやけど、雨の森法師は片や対馬藩っていうその現場に、
うん、
で使えてる、でどっちかって言ったら文人の人なんよね、
うん、
でも荒井白石はあの武士の子供で、うん、で幕府に使えるんよね。
なるほど。
そうだからその同門のライバル同士が朝鮮通信使が来た時に立場が違
う
場所でどう迎えるかっていうのでバチバチのバトルになってたりとか、
うん、それはあるんです
ね、うん、っていうドラマがあったりもするね。すごい面白かったですね、中高文庫から出ております上海人健一先生の雨の森報酬元禄享保の国際人、
うん、
面白かった。
これが発掘されました。
発掘されました、
うん、
で言語で言うならば、
はい、
やっぱりもう一個ね、これはもともとすごい好きな本だって、久しぶりにこんなあった出てきたっていうのが、うん、ね、小島豪一先生の、
うん、
トルコのもう一つの顔という、
うん、
これも中高新書ですね、はい、くしくも、
うん、
これね、小島先生知ってる人は知ってるかもしれない言語学者なんですけれども、
はい、
なぜ知ってるのかというと、数年前、論破王 AKA ひろゆきさんを、ひろゆき AKA 論破王さんかなを、はい、論破したことで
論破王や
新
論破王や、
そうひろゆきさんを論破したことで一瞬ネットを沸かせた
、
うん、小島先生のトルコもう一つの顔という本なんですけどね、
うん、これも発掘された、
これも発掘された。でもこれはね、これ本当に面白いから、
うーん、
みんなマジで読んでほしい、これはね、
70
年代から80年代にかけてこの小島先生が、まあ、まだちょっと若かりし頃かな、
うん、
あのフランスの大学で勉強しながらトルコに見せられて、
うん、
トルコを旅した時の記録、そしてトルコで何を勉強したかっていう、
うん、
でこのね、何を勉強したかなんやけど、小島先生はトルコで少数民族の言語を研究していたわけなんですけれどもね、
う
このね、トルコで少数民族の言語を研究するっていうのがどういうことなのかっていう、
どういうことなのか
というのもね、このね、70年代から80年代この小島豪一先生がトルコに渡った時、これね、トルコは、うん、国の方針としてトルコ国民は全てトルコ人であり、トルコ人の言語はトルコ語以外にはない、
うん、
トルコ語以外の言語はトルコ国内に存在しないっていうのが建国以来のトルコの公式会見だったの。
ほう。
でもそんなわけないっていうのは、
うん、
もちろん一度でもトルコに行ったことがある人はわかるわけ、
うん、
そこにはそもそもトルコ人しかいないっていうのがおかしくて、うん、まあね、最近日本でも少しその、認知度が上がったというか耳にする機会が増えたクルドの人たちがいたりであり、
うん、
そこにはクルド語があったり、うんうん、ザザ語という言語があったり、ラズ語という言語があったり、
うん、
いろんな言語があったんよ。でもトルコは1991年になるまで、
うん、
70年代80年代とか、まあ、建国以来ずっとね、少数民族の言語はプライベートな場でもね、
うん、
話すことも、
うん、
読み書きも全て禁止だったのよね。
うん、うん、
という中でこの小島先生は少数民族の言語をこっそり研究してたと、フィールドワークで採集して。でもだからトルコ当局から目をつけられて、最後はそのラズ語という言語を研究したことによって国外退去になるんやけど、うん、このトルコもう一つの顔、これ1991年に書かれた本、なぜこの本を出したのかというと、
うん、
その70年代80年代に研究してたんやけど、
うん、
出すまでにはしばらく
日が
経ってるのよ。
うん、
それは出すと命が危ないから
って。
でもなぜ出したのかというと、出した方が名前が知れて、
うん、
暗殺ができなくなるからっていうアドバイスを受けて、自分の命を守るために書いたっていう。
すごいね。
すごくない？で、これは本当にあの妄想とか被害妄想とかじゃなくて、本当にそれまであのクルド語 があるっていうこと、
うん、
そのトルコには少数民族がいて少数言語があるっていうことを研究したトルコ人の人が暗殺されてたりであるとか、
うん、
もうクルド人たちがいるっていうことを調査したジャーナリストが本当に誘拐されて行方不明になってたりとか、マジであったのよ、
うん、
とかその、クルドをルーツに持つ歌手が海外に行ってそこでライブをした時に、
うん、
お客さんにクルド難民の人がいて、
うん、
そこでせがまれて一曲クルド語を歌ったことによって国家反逆罪になってもう帰れなくなったりするっていうのがマジであったっていうね。
すごいすごい、
うん、っていう時代の気候文であり、
うん、
いかにそのでもクルド語っていうのも本当にだから研究がなかったわけ、
うん、
これまで、
うんうん、
で少数民族がどれだけいるのかって人口統計すらなかったのよ、取られてなかったの、
うんうんうん、
だって認めてないからっていう、うん、そんな中でどうやって言葉を採取していって、
うん、
採取しかもラズ語っていうそのトルコの中でもすごい話者が少ない言語の教科書を作るところまで行くんやけど、
うん、
でしかも面白いのはそのそれを喋ってる話者でさえ時には自分たちが何語を喋ってるかわからないその部族の人とか地域の人もいて、で聞くんやって、その小島先生に、これって俺ら話してる言語周りのトルコの人ともクルドの人とも違うけどこれ何語なんやろなみたいなことを聞かれるんやけど、でもそこで小島先生はあのそれは例えばアルメニア語の変異形だっていうことをがわかるんやけどね、でもそれを言っちゃうと彼らは自分たちはじゃあアルメニア人をルーツにあるんだということに気づくと、
うんうんうん、
てか本人たちすら忘れてる部族があるんだ自分たちのルーツを、でそれであそうか俺たちはアルメニア人なんだって言っちゃうと捕まるっていうね、
うん、
だからこれは教えるべきなのか、
うん、
教えないべきなのか、
うん、すごいね、
うん、でそこで言うのがもし行く機会があればイスタンブールのどこどこのエリアの、あの商店街に行ってみてくださいと、するとあなたたちの言語と同じような言語を喋ってる人たちに出会うはずですみたいなことをこっそり伝えるとか、あの 言語のスパイ小説みたいな。
あーすごい。
一気に面白そうに聞こえない。
うん、素晴らしい。
こういう本がね隠れてるから、中高新書はすごいよねっていう。
すごい。
でこの小島先生がそれを1991年に出したことによって、
はい、
1994年3年後ね、
うん、
トルコは初めてトルコに少数民族の言語多言語があるということを認めて、
うん、
でどうやって認めたかって言ったら、日本人の学者が本を出したことによってっていうのは、それが新聞の一面で全国紙で一気に紹介されて、トルコは認めざるを得なかったっていう。
めちゃすごいやん。
うん。でそっからも当局に睨まれ続けてるから、一、
うん、
回でもそれあった後、トルコは今度小島先生を利用しようとして、
うん、
あのまあオフィシャルで読んだりもしたんやけど、
うん、
結局そこで今はでも真ん中で揉めて、まあ、その揉めた話はまた次の本に書かれてるんやけどね、
うん、
漂流するトルコっていうこの続編の本があって、そこに詳しいんやけど、今はおそらく永久追放になってるのかな。
へー、めちゃくちゃこれすごい読みたい、
うん、戦う言語学者の本ですよ。
すごいね、
うん、
すごい。
で一応その1991年にトルコは話すことは認めたと。
うん、
すごいね、話してる人はいたのよ、
うん、
もちろん、
うん、
でもあの公の場で話すと捕まってたぐらいのやったのが、うん、91年に話すのを認めて、2002年には読み書きも一応は認められることにはなってるんやけど、
うん、
それでもまだもちろん完全フリーじゃないと。
なるほど。
でいうのでもう一冊紹介したいのが、まあ、これ小島先生の70年代から80年代にかけてのトルコの現状、
はい、
でさらにこの2002年に読み書きが認められた後、トルコに渡ってる人が書いた、これはね、松浦典子さんというフォトグラファーの方が、書かれてるクルディスタンを訪ねてって、
うん、
これは本当に読み書きが認められた2002年の翌年から2003年ね、2000年代初頭にクルディスタン、
うん、
いわゆるトルコ国内のクルド人の人たちの土地を、
クルディスタン、
うん、クルドの土地という意
味、はい、
クルディスタンを旅した人の寄稿、フォト、うん、エッセイというか、まあ、ジャーナリズムの本ですね、うん、を読むと、じゃあその後実際認められたとはいえ、トルコの少数民族クルド人たちはどんな生活をしていたのか、
うんうんうんうん、
っていうレポート。
なるほど。
もうね、まあ、これも面白いというとすごく語弊があるんやけど、今さ日本でさ、まあ、クルドの人が日本にも難民申請をされてたりするけどさ、うんうんうん、みんないまいちそのじゃあクルドの人ってどんな目に遭ってるのとかがさ分からんやん、
うん、
でなぜトルコがこれだけ少数民族の言語とか文化を認めてこなかったのかというと、クルディスタンっていう土地、クルドの人たちが住んでる土地っていうのはトルコの東部にあって、
うん、
イランとかよその国と国境を接してて、
うん、
で実は資源がめちゃくちゃ豊かな場所なのね、水とか鉄とか、うん、だからその文化的なものを認めてトルコ人と違うクルド人が民族に目覚めると、
うん、
独立したいって、
うんうん
うん、言い出したら困るから、
うん、
もう完全な同化政策をずっとやってきたと、
うん、
でその中で、まあ、PKK っていうクルディスタン労働者党っていう、
うん、
いわゆるまあゲリラ的な活動をする、
うん
まあ、テロ行為も、やむなしとする、うんまあ、団体があって、まあ、そこと内戦というか、まあ、テロとの戦いみたいなことがあったから、うんまあ、それでまあゴリゴリ揉めてた、
うん、
でも2003年にそのクルディスタンの土地行った時、まあ、PKK はもちろんそのテロ行為とかをしてたからさ、まあ、それ国家警察が狙うのは分かる、
うん、
でも本当にクルドの人たちで自分たちの文化を、読み書きは認められてたと言ってもやはりその自分たちのクルドの文化を大事にしようとしただけで、
うん、
あの警察にもう条例もなしにしょっぴかれて拷問されたりとか、うんうんうん、そのクルディスタンという言葉を使った新聞社の記者が行方不明になったりとか、そうしたことが全然その21世紀に入っても続いてたと、
うん、
っていうような、その現地のお話、
うん、
これはだから本当にね、今日本の人でもニュースでもたまにクルドっていうのが
ね
本当にも一部差別的な、
うん、
何も知らずにね、そうしたことを、語られることがあるんですけども、そうした歴史文化っていうのは、あの歴史文化とかも迫害の現状よね、
うん、
は全然今なお続いてるぞっていう、うん、で今なんかもうトルコにはクルド人差別なんてないんですよみたいなことを日本のまあレイジストのやつらが言ったりするんやけども、うん、ないわけないだろうって、うん、もうこれだけの間喋ることすら認められてなかったっていう国にあってね、うん、であの70年代80年代にその小島先生がトルコに行った時でもそのトルコの人はみんな超いい人だったと、うん、お金を村で盗まれるんやけど、うん、当時外国人ってそんなに旅行者いなくて、うん、そしたら村中がカンパを集めてくれたりとか、必死になってやってくれたりとか、どこの食堂行ってもお前お金盗まれたやつなんだろ、うん、もういいよタダでいいよみたいな感じで、うん、めちゃくちゃいい人やたちで、トルコの人たちみんなね、でそんなすごい人たちの中でもふとした会話に、なんかこれから東部に行くって言ったら、まあそこはクルドのやつらだから、うん、まあ、あいつらのとこ行かない方がいいよみたいな差別意識っていうのももちろんすごくあったし、うん、あのクルド人って言っただけで、あの本当にそのルーツによって仕事を解雇されるとか、うん、だから必死で隠さなくちゃいけなかったりとか、うん、もしくはクルドって分かってんのにお前何人だって言って、本当はクルド人って自分のプライドで言いたいけれども、あ僕はトルコ人ですって言わなくちゃいけなかったりとか、まあ、そうしたその本当に隠れキリシタンに対する踏み絵みたいなことが行われてたりするみたいなことがあったりするっていう、
うん、
まあ、だから本当にこれは今のそのね、イスラエルパレスチナで行われてるようなものともすごく通じるものであるし、
そうですね、
うん、まあ本当に今例えばそのパレスチナデモ祭やあのハマムガとか、
うん、
ハマムじゃない、今ごめんちょっとボケっとしてる、
うん、
あのハマスか、
ハマスです、
うん、じゃでもハマスもさとかいうのと同じく、多分トルコでもいや PKK がさみたいなこと言われたけど、うんうん、大半の人は もちろん関わってない、関わってないのに、うん、警察から急に家に入ってきて、お前 PKK だろうとか、あの PKK をかくまっただろうとか、シンパだろうみたいなんで連れてかれて拷問されて、
うん、
もうそのまま帰ってこない人たちっていうのが本当に何千人って多分いただろうし、
うん、
親族の兄弟の誰かはまず拷問されてたみたいな、うん、そんな時代があって、だからそもそもだからそんな人たちが PKK に頼るのもやむなしなところもあっただろうし、でもちろん関係ない人もいたし、
うん、
うんっていうようなこと、本当に全然今ね、そのまあもちろんガザがフューチャーされてて、今ガザはね現在進行で虐殺が続いてるから、もうそれはもちろんね虐殺をやめろとかデモっていうのは必要なんだけど、うん、本当にそれ以外にもそうした世界が続いてて、でその世界の地図きのところに今の日本もあるから、クルドの難民の方が来られたりするっていうね、うんうん、っていう世界を知る上でね、すごくあの良い本たちというものが、うん、ちょっと引っ越しの
うん
うん、中からザクザク出てきたんで、まあ、こういったものも次の店ではあの発掘したものをねあの今特にこの辺はフィーチャーしたい本ではあるから、うん、だからそうちょっといやこれも並べなくちゃいけない、これもあの広めていかなくちゃいけないみたいなことがね、結構引っ越し作業をしながら出てきてる現状
なる
ほどです。
うーん、
まあ、でも本当にそのクルドの人たちのことを知る上では、やはりこの小島剛一先生の研究、
うん、それはすごいあれですね、
命をかけて、
うん、まさにね、
うん、やってきた。でもその裏には本当に命をなくした人たちっていうのも、
うん、
もう何万人単位でいたであろうことが忍ばせられる一冊な
ん
で、まあ、でもこれが本当に日本語で読めるということがありがたい話であって、
うん、そうですな、
うん、これはあのひょっとするとどうなるの、まだちゃんと新刊であるのかな、小島剛一先生のトルコのもう一つの顔、
うん、
これは本当にあの今の世界を知る上でも本当にこういう言語の弾圧があったのかっていう、
うん、
でも一言ではなく日本も戦前までは植民地で、ね、うん、あの台湾、
そうですね、
朝鮮半島、さらに沖縄ですらね、方言札っていうのを首にかけさせられて方言を話すことが禁止されたりしたわけであって、あの全然一言じゃないぞっていうところでね、まあまあでも旅行機としてもね、すごく70年代80年代のヨーロッパ旅行機としても面白いので、ヨーロッパもアジアですね、はい、読んでいただきたいという。
なるほど、
まあ、もう読みたい本もいっぱいあるし、
まあもうでもそれは仕方ない、
うん、
こうやってね、こうやってやっぱり素晴らしい本の紹介をねしていただけるんであれば、もうそれは本を読むなとは
言えない、
言えない。しかし、うん、箱には本を詰めろと。それでも
間違いないね、うん、今むしろなんかその箱から本を抽出する作業に入っちゃってるからね。
そうそうそう、だから皆さん、うん、ハッシュタグ詰めろ島田っていう本に
、はい、必要だと思います。 はい、ということで、今週も元本屋プラグラジオ。うん、
あ、告知して、
もちろんもちろんもちろん。ね、はい、どうぞ。また何ライブがあるの、
いや、まあ、こうやってね、さっきもお話したけど、うん、聞いて来ていただいてる、来てくれた方もいましたんでね、うん、告知大事ということで、私、悲しみかもめ、今月はちょっと1本だけなんですけども、2月の25日、日曜日、うん、こちらもまた梅田のハードレインというライブハウスで、18時半オープン19時スタート、ごめんなさいこの日もねちょっと私の出順がまだ決まってないんですけども、共演に、鴨慎吾さんという男性のシンガーソングライターと、あと京都の安藤明子さんっていう、
ほうほう、
あのね安藤明子さんはちょっと僕ご無沙汰なんですけど本当に素晴らしい歌を歌われる方なので、この日は本当に静かに歌を聴きたい方は、まあ、僕が静かに歌うかはちょっと分かんないですけど、おすすめです。なるほど、これ
はカモミもひょっとしたらもう EDM でガンガン踊らすかもしれんから、
爆音でいくかも
しれない耳ちぎれるよっていうぐらいの、ね、うん、音を鳴らすかもしれないけれども、安藤さんはおそらくしっとりとした、
安藤さんとカモさんはぜひ聞いていただきたい。
7時にやっぱりじゃあ来ないとダメね、
ぜひ。ちょっと日曜日なんで、ね、
この間カモメあるやろ、自分の順番言ってなかったよ告知で。
だからもう今回もう速攻言います、決まったら、
決まったらね、7時スタートオンタイムカモメの可能性あるからね、もちろん。
なんで2月25日梅田ハードレインでございます、
ぜひぜひお越しくださいで、はい、来た時一声かけてほしいよね、本プラリスナーよっていう。
ああもうぜひ恥ずかしがらずに、うん、言っていただいたら
来週本屋プラグラジオなのか本町文化堂ホニャララなのか、
うん、
考える。
俺はブンブンラジオ
ないね。スーパーの片隅に生きている君がいなくなれば僕はきっとうつむいて、君がいなくなれば僕はきっと歪みを直す。